マタイの福音書26章69節から75節。ペテロが外の中庭に座っていると、女中の一人が来ていった。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。しかしペテロは皆の前でそれを打ち消して、何を言っているのか私にはわからないと言った。そしてペテロが入り口まで出ていくと、他の女中が彼を見て、そこにいる人々に言った。この人はナザレ人イエスと一緒でした。それでペテロはまたもそれを打ち消し、誓って、そんな人は知らないと言った。しばらくすると、そのあたりに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ、言葉の訛りではっきりわかると言った。すると彼は、そんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますと、イエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。アーメン。
バプテスマのヨハネから洗礼を受け、40日40夜穴野で断食した後、イエス様はガリラヤに来て宣教を始められました。その時の第一声が悔い改めなさいでした。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。イエス様はその後もことあるごとに悔い改めをさまざまな形で教えられました。放蕩息子の例え話、またパリサイ人と死税人の話、それはまるで悔い改めを絵に描いたような、そんな教えですね。またイエス様はある時には小さな子供を人々の真ん中に立たせまして、誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません、そう教えられました。なぜイエス様は繰り返し悔い改めを教えたのでしょうか。それはイエス様ご自身が言っておられるように、悔い改めなければ誰一人天国に入れないからです。家族を守り、人に好かれ、社会に迷惑をかけない生活をしていれば、それで天国に入れるとはイエス様はおっしゃいませんでした。むしろ自分は天国に入れるような資格がないということを知って、そのために真剣に自分の罪を悔い改める、その人のために天の門は開かれているとイエス様はおっしゃったのです。悔い改めが天国の門を開くのです。他の人は悔い改めなければならない、でも自分には悔い改めなければならないような罪はない、そんなふうに思っている人がいますけれども、そういう人は誰もいません。悔い改めなくても済むほど自分は立派になった、まあ、クリスチャンは時々そう思いがちなんですが、そういう人もありません。清い神に近づけば近づくほど自分の罪がよりわかるはずですね。深く悔い改める人こそより信仰に成長している人です。もし自分には悔い改めやいらない、そういう人がいるなら、その人は私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです、こうおっしゃったイエス様をいらないというのと同じことになります。救い主であるイエス様を締め出してどこに救いがあるというのでしょうか。悔い改めのない生活というものは、ちょうど罪という意志を を心の中にどんどんどんどん溜め込んでいくようなものです。罪の意思は取り出して捨てない限り毎日毎日どんどん溜まっていきます。ついにはその重みで身動きが取れなくなり、自分自身が潰されてしまうのです。で、現代は物事をポジティブ、積極的とかネガティブ、否定的とかそんなふうに考えまして、ネガティブと思えるものを嫌う、そんな傾向があります。聖書の教えについても、ここはポジティブだから好きだ、ここはネガティブだから嫌いだというふうなことを、そうやってより好みをする、そういうことがありますね。で、特に悔い改めというものは、そのネガティブなもの、暗いこと、後ろ向きなものの最たるものだと、そう思っている人がいますが、決して決してそうではありません。もともと真理にはポジティブもネガティブもない。でもあえて言うなら、悔い改めはネガティブなものではなくポジティブなものです。暗いものでも後ろ向きのものでもありません。悔い改めは私たちの心からその重荷を取り除くものです。心を明るくし軽くし自由にします。それは喜びの源です。イエス様は自分の罪を認めないで悔い改めようとしない人々のことを心から嘆きましたけれども、悔い改めてイエス様に従ってきた人たちを大いに喜んでいらっしゃいます。ルカの15章で、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。イエス様はそうおっしゃいました。悔い改めは神様を喜ばせる、また私たち自身にも喜びをもたらすものなのです。マルチン・ルッターは言いました。我々の主であり死であるイエス・キリストは、悔い改めよと言われたことによって、信徒のクリスチャンの全生涯が悔い改めであることを求められた。悔い改めは過去の懐かしい出来事ではありません。それは日ごとに、また生涯にわたるものです。それは信仰者の基本姿勢です。人の働きの11の18に、命に至る悔い改めという表現がありますが、悔い改めは命の道です。天に向かう道です。私たちの幸いの道です。日ごとの悔い改めによってこの道を歩み続けたいと思います。イエス様は悔い改めを教えましたが、イエス様の弟子たちも同じように悔い改めを教えました。イエス様に選ばれた十二弟子はイスラエルの各地に行って悔い改めを説きました。マルコの5章の12と13に、こうして12人が出て行き、悔い改めを説き広め、悪霊を追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した、そう書かれています。で、ペテロはペンテコステの日にキリストの十字架とそして復活を力強く語りましたね。それを聞いて心刺された人々は、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと人たちに尋ねました。その答えは何でしたか。悔い改めなさいでしたね。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。ペテロは主にユダヤ人に伝道しましたが、パウロは主に異邦人に伝道しました。そのパウロは異邦人に対してこう言いました。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。人たちはユダヤ人であれ異邦人であれ、どこの誰に対しても悔い改めを説きました。ユダヤ人にもギリシャ人にも、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。パウロはそう言っています。またパウロはこうも言っています。ダマスコにいる人々をはじめ、 エルサレムにいる人々、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。人たちにとって伝道とは人々を悔い改めに導くということだったのです。聖書や信仰に基づいた本がベストセラーになる、それがテレビドラマになったり映画になって多くの人が見る、いいことですね。クリスチャンの芸術家、実業家、スポーツ選手が活躍する、それも素晴らしいことです。それによって人々はクリスチャンの信仰にわずかではありますけれども、わずかなりとも触れることができます。日本ではもう亡くなられましたが、氷点を書いた三浦綾子さん、あるいは口に筆を加えて詩画を描き続けています星野富弘さん、また聖路加病院の日野原重明、名誉院長、また NHK で前に英語会話の講師でした東郷勝明教授、それから、日本ハムを優勝に導いたトレイ・ヒルマン監督、またチェロ奏者のベアンテ・ボーマンさん、そして先ほども証の中に出てきましたが NHK で元歌のお姉さんだった森ゆりさん、そうした人々がキリスト教の広告塔というんでしょうか、そういう役割を果たしてまいりました。こうした人々がこれからも多く出ることを願います。しかしながら伝道が進むというのは、そういう有名な人々によってキリスト教が洗練される、ポピュラーになるということ、多くの人々がキリスト教のフレーバーをちょっぴり感じるということだけなのでしょうか。そうではありません。本当に伝道が進むということは、悔い改める人々が多く起こされるということなのです。そして人々が悔い改めに導かれるためには、まず私たちクリスチャンが深い悔い改めに導かれなければならないのです。アメリカは過去に何度かのリバイバルを体験していますが、どのリバイバルもクリスチャンの悔い改めから始まったのです。著名な人々がいなければ伝道できない、そういう名前の知れた人々を教会の集会に連れてこなければ伝道できない、そういう、なんて言うんでしょうか、間違った考えがあります。そうではないのです。伝道は私たちクリスチャン一人一人がするものです。伝道は自分自身が本当の悔い改めを体験し、救いの確信を持っている人々によって初めてなされます。自分が救いを持っていなくて、どうしてキリストの救いを伝えることができるでしょう。自分の持ってないものをどうして人に見せることができるでしょうか。聖書が教えるように、悔い改めながら歩み、罪の許しの喜びを日ごとに新しくしている人でなければ、人々の悔い改めを熱心に祈ることができません。その祈りなしに人々は悔い改めに導かれていかないのです。伝道はクリスチャンの悔い改めから始まるのです。では私たちはどのようにして悔い改めればよいのでしょうか。ペテロの悔い改めから学んでみましょう。今朝の箇所はイエス様がゲッセマネの園で捕まえられ、宗教裁判を受けるために大祭司の官邸に連れて行かれた時のことを描いています。イエス様がゲッセマネの園で捕まえられた時点で、十二弟子たちはそれぞれ散り散りになっていました。多くの弟子たちを恐れて姿を隠しましたけれども、自分たちの主がこれからどうなるのか心配しないものはありませんでした。それでペテロも身を隠しながらでありましたが、大祭司の中庭まで潜り込んで、この宗教裁判の結果を見届けようとしたのです。ところがそこにいた人々から、お前はイエスと一緒にいただろう、お前も仲間の一人だろう、そう言われました。その時ペテロはこともあろうに、 私はイエスなんて知らない。自分の死であり主であるイエス様を否定し、呪いをかけて誓いさえしたのです。そしてペテロはそこから逃げ出しています。その時、夜明けを告げる鶏が鳴きました。ペテロは、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。そういうイエス様の言葉を思い出し、自分の犯した罪を悔いて激しく泣きました。男泣きに泣いたのです。で、ここには悔い改めのさまざまな要素が含まれていますね。まず第一に、ペテロは自分の罪深さ、弱さを認めています。ペテロはイエス様が捕まえられる前は、他の弟子たちの前で、たとえ全部のものがあなたの上につまずいても、私は決してつまずきません。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。そう啖呵を切っているのです。もちろんその時のペテロの気持ちに偽りはありませんでした。ペテロは死に至るまでもイエス様に従い通す覚悟があり、また俺はイエスの一番弟子だという、そういう自信もありました。しかしながら、人間の覚悟や自信ほど脆いものはありません。それが硬ければ硬いほど脆いのです。ぬいぐるみの人形のように柔らかいものは落としても割れませんが、ガラスのオブジェクトのように硬いものはすぐに壊れます。ペテロはイエス様から岩、硬いもの、そういう名前をもらったのですが、この時点でペテロはまだガラスの岩だったのです。何事にもびくともしない本当の岩になるまで、ペテロは悔い改めというステップを通らなければなりませんでした。私たちの多くはプライドという虚像の中に生きています。悔い改めをそれを捨てることです。あるがままの自分を知り認めることです。罪を犯したとき、言い訳を作るのはアダムとエヴァ以来の人間の本性ですね。あのような状況では他に選択がなかったのだ、物事を理論化します。あるいはみんなそうしているじゃないですか、物事を一般化します。頭のいい人ほど巧みに言い訳を作ります。しかし、プライドと言い訳のあるうちは悔い改めに導かれることはありません。ペテロのように自分のあるがままの姿を認める必要があります。第二に、ペテロはそのような自分の罪を嘆き悲しんでいますね。悔い改めは最終的には人を喜びに導くものですが、そこに至るにはやはり罪を悲しむというその経路を通らなければなりません。ペテロは恐れにとらわれて自分の死を否定しました。その罪を彼は深く悲しんでいます。悔い改めがもし知的なものであるだけだったら、それは本物にはなりません。それは感情的なものでもなければならないんです。まあ、普通感情的というと一時の感情だけで物事を行動するというその好ましくない意味で捉えられますが、私がここで言う感情的というのは感情を含んだもの、感情にまで及ぶものという意味です。悔い改めは、ああ私は悪いことをしました、これは罪です、そう頭で認めることではないのです。それは罪を深く悲しむ、そして真理を喜ぶことです。悪を憎むことであり、正義を愛することなのです。自分が犯した罪を知的に承認するだけでは足りません。それを悲しみ嫌うところまでいかなければ悔い改めとは言えないのです。コリント第2の7章10節に、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせるとある通りです。ペテロのこの涙は真実な悔い改めを示しています。 ペテロの悔い改めから第一に罪を認めるということ、第二にそれを悲しむということを言いましたが、第三に忘れてはならない要素があります。それはペテロがイエスの言われた言葉を思い出した。この部分ですね。もし私たちの悔い改めに神の言葉に立ち返るという要素がなかったら、私たちの悔い改めは自分の惨めさを嘆き悲しむだけの単なる悔い後悔で終わってしまいます。ペテロはこれまでイエス様のさまざまな技を 目にしてまいりました。そしてあなたこそ生ける神の子、神の御子キリストですという信仰の告白にまで至りました。イエス様が神の御子としてのその栄光のお姿を表された、それを目撃する、普通の人には許されない特権に預かっています。彼は信仰の高いまでうーんと上げられたのに、今度はその主を否定するという罪を犯して今どん底にいるのです。しかしペテロはそのどん底でイエス様の言葉を思い起こしました。その言葉というのはルカの22-31-32にあります。イエス様は言われました。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。なんという恵み深い言葉でしょう。ペテロはイエス様のこの約束の言葉を思い出し、イエス様の恵みに立ち返ったのです。長崎の鐘、この子を残してという本を書き残しました永井隆博士は、どん底に大地ありという色紙を残しています。永井博士は放射線科の医師としてすでに被爆していたのですが、その上に長崎の原爆で被爆をしました。妻を亡くしました。まさにどん底まで落ちてしまったのです。しかしクリスチャンであった永井博士はそのどん底に神様の恵みの手があって自分を支えているということを知りました。命の日の限り平和を訴え、被爆者の治療に専念したのです。クリスチャンにはどん底に大地があるのです。どん底に恵みがあるのです。どん底に神様の約束のお言葉があるのです。どんなにどん底に落ちるようなことがあったとしても、このことを忘れずにいようではありませんか。イエスの語られた言葉を思い出そうではありませんか。そうするなら、そこから私たちは本物の悔い改めに導かれ、神様に立ち返ることができるのです。ペテロはその手紙にこう書きました。主は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに住むことを望んでおられる。これはペテロ自身の悔い改めの体験から出た言葉だろうと思います。ペテロは一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられる、その神様の恵みをいただいて救われた一人でした。ですからすべての人に悔い改めを進め、そのことを祈っているのです。すべての人が悔い改めに進む、これは今も変わらない神様の御心です。悔い改めは刑務所にいる人たちのためだけに必要なもの、あるいは中世の暗黒時代の遺物といったものではありません。神はいつの時代のどこの国のどんな人にも悔い改めを求めておられます。神は今も全世界のすべての人が、そして今ここにいる私たち一人一人が悔い改めの恵みを受けているのを待っておられるのです。お祈りを捧げましょう。一人も滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられる神様、 私たちはあなたのその恵みによって悔い改めへと導かれてきました。そのことを思っていよいよ悔い改めに励むものとしてください。悔い改めが私たちの信仰の生涯を貫き通す確かな道筋となるように導いてください。そしてさらに多くの人々が悔い改めに至りあなたの救いに預かることができるよう熱心に祈るものとしてください。私たちに悔い改めを教えてくださった主イエスのお名前で祈ります。アーメン。